コーツ、
今日は世界の日本食コミュニティについて、日本食レストランコミュニティ、はい、はい、皆さん元気ですか？まあこの前ね、ある生徒さんに会いましたよね、東京で。で、まあ彼はドイツに住んでいる、まあベトナム系ドイツ人の人で、まあドイツから来たんですけど、まあ僕が会うのはもうすでに3回4回5回、結構会ってますね。4回5回ぐらいは会ってると思う。でいつもまあ1ヶ月近い、まあ2週間とか3週間とかの旅行ですよね。そうだと思う。2週間以上じゃないかな。いつも2週間ちょっとじゃないかな。うん。で、今回は、まあ1ヶ月ぐらいで来てて、で、いつもね、いつも奥さんと一緒に来るのに、1人で来ると。で、まあ、この前会ってですね、居酒屋でつまみながら食べ物をちょっと食べながらハイボールを飲みながらいろいろな話を聞いたんですが、なかなか面白い話でですね、まあ皆さんにも何かこうインスピレーションになればいいなと思って、話そうと思います。彼はですね、仕事はまあ多分コンピューター系の IT 系の仕事だったと思います。で、毎日コンピューターを使ってね、パソコンを使って仕事をしているけども、まあなんか今回日本に来た理由が、築地で寿司のコースを取っていると。寿司コースで、僕ね、築地に、まあ僕と会う日ですよ、会う日に、先生ちょっと築地に、明日は築地にまあ5時ぐらいまでいるので、その後すぐ行きますみたいな感じで、あー築地か。僕はね、本当に何のために今回日本に来たのか知らなかった。なぜかというと、なんか最後のレッスンは少し前だったんですね。数ヶ月前で、その時は全然そんな話してなかったんですよね。日本に行きたいなーみたいな話は言ってたけど、全然そんな話はしてなかった。で、なぜかというと、その決まったのは本当につい最近の話らしいんですよ。まあ、やっぱり行くって思って、その次の週に来たみたいな。もう航空券を取ってコースを申し込んでね。で、築地の寿司コースですね。で、そこでは世界中の、まあインターナショナルなクラスなんで、日本人は先生しかいない。で、先生たちが、寿司の、まあ全て。まあ全てといっても、もちろん限られた時間ですから、でも5週間ですね。5週間、まあフルタイムですよね。毎日月曜日から金曜日まで、午前9時から夕方まで毎日こう教える。で、本当に全ての基本的なことから、まあまあ難しいことまで、ね、全ての魚ですね。江戸前寿司なんで、まあ江戸前の魚といえば、まあもちろんマグロとかね、ハマチ、他にもちょっと僕はね、寿司のネタの名前が今急にスラスラ出てこないですけど、まあいろいろですよ。多分アナゴもやるのかな。卵とかも作りますよね。あとは巻きですよね。巻き寿司のかんぴょう巻き、きゅうりの巻き物、まあいろいろですよね。で、まあ天ぷらとか揚げ出し豆腐もやるのかな。うん。でも寿司、魚もね、もっといろいろ、多分イカとかタコとかもやるのかな。で、なんでそんなことを始めたんですかと、僕はちょっと驚いて聞いたんですよ。え、そんなこと？寿司屋になるんですかみたいな、ちょっと冗談で言ってみたら、まあ実は彼のお母さんがすでにね、まあ15年ぐらい前から寿司屋をやっていると。まあお母さん寿司職人じゃないけど、まあそのオーナーとしてね、やっていると。で、なんか、まあお母さんがリタイアして、それをこう、まあ、辞めるという話なので、お母さんそれはもったいないよ、ね、僕ができるかもしれないと。ただその僕は全然寿司とか 料理のことがわからなすぎるので一応自分でも知りたいと、ね、まあそのレストランにはもちろんシェフの人たちがいるし、まあ僕の生徒さんは基本的には寿司を握ることはないらしいんですけど、まあやっぱり自分で知りたいと、僕はそれは素晴らしい態度だなと思いましたね。やっぱりなんかそのビジネスっていうのはやっぱり一つのまあサービスをまあ提供してるわけですよね。寿司屋であれば寿司でしょ。まあ日本食ですよね。でそれをまあいわゆるオーナーとかマネージャーの人がよくわからないっていうのはちょっとその態度としてなんかなって思いませんか。もちろん全ての人がシェフになる必要はないし、全ての人がサーバーっていうかね、ウェイトレスウェイターになる必要はないけども、でもみんながやっぱりその日本食とか寿司についてやっぱりできるだけ知るべきですよね。できるだけ学ぶべきですよね。そうじゃないとなんかこう情熱が一つの方向に向いていかないと思う。例えば僕がじゃあ日本語学校をやろうと言ってね、でまあそこでいろんな人が働くかもしれないけど、全ての人にやっぱり理解してほしいですよね、この言語学習というものね。やっぱりそこに興味がないような人が受付にいたりとかセールスにいたりとかするとちょっとねまあやっぱりこう情熱を共有できない、情熱を共有するというのはとても大事なことです。なのでまあ寿司屋をねこうやろうとしている彼がまずは寿司について学びたいと、日本にある築地にある寿司のコースを取ると、素晴らしいアイデアですね。そして彼は言っていた、先生本当に今回はまあこれまでの僕の人生の中である意味一番こう興奮してますとまあまあまあ本当にねなんかねウキウキしてると、ワクワクしてると、毎日がこうドキドキワクワクしてると言うんですよ。でねこれは本当に面白いことですねと彼と話しました。何かというと、彼は本当に料理が大嫌いで全然興味がなくて、で今回料理のコースを取ってるわけです。でね、で先生先生が言ったように、なんか苦手なこととかはやってみると逆に楽しいですよねと。で僕はそれを聞いて、ああそうでしょうと、やっぱりそうなんですよ。なんかね、苦手なことっていわゆるまあ得意なことってまあコンフォートゾーンの中ってことでしょ、カンファタボーってことですよね。で苦手なことってコンフォートゾーンの外ですよね。でコンフォートゾーンの中のこと、自分がこう得意なこととか好きなこととか、やっぱりねある程度年を取ると退屈になってくるんですよね。でその生徒さんもずっとその IT みたいな仕事をしてて、ちょっとねまあ十何年もやればねちょっと退屈になってきますよね。でなんかそのワクワクとかドキドキがあんまりなくなっていくんですよ。でまあ仕事は好きらしい、仕事は好きだけどもちょっと今回は違うこうドキドキワクワクを感じていると。それは明らかにコンフォートゾーンの外だからね、料理というね。まず彼はそのコースに入って、自分の包丁ですね、包丁をまあ買わなければいけないんですけど、3本の包丁を買ったと。自分の相棒ですよね、その相棒たちを毎日ねこう使って魚を調理していくわけですけど、その魚もねはっきり言って初めてその生の魚をねこうまあ全く切られてない魚ですよね。それを前にしてこう戦うわけですよ魚と。でもちろん変な切り方をすると美味しくなくなっちゃうしね、もったいないしね、ちょっとこういろいろなことをこう先生に学ぶわけです。で彼が言ってたのが面白いのが、やっぱり生徒たち、他の生徒たちがすごくいい人たちだと。でまあなんていうかな、それもやっぱり仕事の同僚とはちょっと違うわけです。本当に彼らはなんていうか自分の興味のために来てるわけね。 で、その僕の生徒さん以外の人たちは、まあ結構みんな料理に関係するような仕事をやってるらしいけど、直接は関係ない仕事も多いと。まあ例えばあのフランス料理をやってたりとか、イタリアレストランで働いてたりとか、そういう人たちもいると。そしてまあ自分のその和食のね、和食について学びたいとか、で和食についてちょっとこう学ぶことによって自分のこうフュージョンですね、フレンチのフュージョンにしたいとか、いろいろそういう気持ちを持ってる人や、まあ確かに和食のレストラン、日本食のレストランを持ってる人も何人かいるみたいですね。でその生徒さんが言うには、まあ今ね、僕は世界中にこう日本食レストランのこの友達ができたから、まあ例えばカナダに行ってトロントに行った時はその人のね、彼のレストランに行こうとか、今度フィリピンに行った時は彼女がいるその同級生がいるレストランに行こうとか、でそれをこう目標にね今頑張ってる。それは面白いなと思いましたね。いろいろな国のいろんな都市に行って、自分のこう知っている人のレストランに行ってね、ちょっと食べると、お任せコースを食べたりとかね、いいなと思いましたね。でもちろんその生徒さんも自分の店を良くしてね、もっともっとこう人気にして、でそこにこう来てほしいと、そういう情熱を持ってね、なんていうかな、まあ僕は彼に会ったのは何回も会ったことあるけど、その普通ね、やっぱり旅行中って仕事の話とかやっぱあんまりしないんですよね。なんかみんな休みだからね。でまあ長く働いてる会社の話とか目をキラキラ輝かせながらしないじゃないですか。でもやっぱり今なんか始めたことで、これ目をキラキラ輝かせてね、もうハイボールガンガン飲みながらね話すわけですよ。で僕はねそれを見て、まるでなんか本当になんか20歳の若者の話を聞いてるようなね、まあ彼もまあ僕とあんまり変わらないような年齢、まあ僕よりちょっと年下だけど、でもやっぱりそういうこうなんていうかな、戻れる、ね、いつでも誰でも何かを始めて目をキラキラ輝かせてね、明日が待ち遠しいなと、またいろいろ学びたいなと、そんな気持ちになれるっていうのはこんなにこう素晴らしいことありますか。はい、あとはまあ皆さんにとってもねちょっと面白いですよね。いや別にそれプロの職人になるためのコースではないので、別に誰でも入れるらしいんですけど、ああそんなことがあるんだなと思って、ねまあ寿司だけじゃなくて、なんか日本には結構いろいろなコースがあるらしいです、いろんなものを学ぶね。なのでまあもちろん最初の旅行、2回目の旅行、3回目の旅行ぐらいでこう日本をいろいろ回ったじゃないですか。まあ京都も行った、北海道も行った、九州も行った。でまあそういう旅行を何十回繰り返してもいいんですけど、まあ何回か行ったらね、まあそろそろなんかこう学ぶっていうね、何かを学ぶっていうことを旅行に入れてもいいのかなと思いましたね。そして興味深いのが、まあそのコースは一応英語で先生が、まあ日本語でまず先生が、全ての先生は話して、で何人かの先生がそれを翻訳通訳したりしてるらしいんですね、英語で。面白いのは、まあ僕の生徒以外の人はあんまり日本語はわからないと。僕の生徒さんが唯一そのまあペラペラですよね、彼は。でそれはその生徒さんをすごく助けたと言ってますね。なんかそのやっぱり英語バージョン、まあ皆さん想像すると分かるように、なんか英語バージョンはちょっとね、全てを翻訳してない、全てを通訳してない、まあめんどくさいからね。その他の先生たちが言ったすごくこうまあ微妙な、なんかこう細かいニュアンスみたいなのをやっぱり英語にはこう翻訳するのは難しいし、めんどくさいだろうし、でも僕の生徒さんはそれを全部聞けるから、まあ日本語版もわかるし英語版もわかると。でやっぱりこう言語がねわかると、その理解の深さが変わりますよね。やっぱり寿司とか日本食っていうのは日本語で学んだ方がやっぱりいいと思います。いろいろなニュアンスがちょっと英語になると なんか違うなって思うんだよね。はい。だからまあ、まあちょっと残念なのは、なぜその他のクラスメートは日本語をまだやってないかなと。ね、ちょっとそれは残念に思いましたけど、やっぱり文化に興味があるんだったら、まあその言語を勉強するっていうのは、僕はその文化を知るためにとてもいい方法だと思うので、まあ日本食に興味がある人はやっぱり日本語を勉強した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。まあとにかく、なかなかいい話でしたね。やっぱり誰かがなんか新しいことをやるとか、でそれについてこうめっちゃこう目をキラキラ輝せてるっていうのを見ると、僕は結構インスピレーションもらう、そういうのが大好きだなと思いましたね。はい。何歳からでもいいんですね。何でもいいんですね。本当に何て言うかな、まあ情熱を持って何かをやるっていうのは人間のこう一つの素晴らしいことだなと思いました。まあまあプレッシャーじゃないですよ。すべての人が情熱を持って毎日目をキラキラ輝かせてる。いや、僕もそんなフェーズじゃないしね、今。まあまあまあ輝かせてますけど、そんな毎日ね、なんかうおーみたいなフェーズではない。だけどまあこういう話を聞くと、ちょっとでもね、こう耳がこうキラキラしますよね。いい話を聞くとね、耳がこうぬるぬるしますよね。こういろんなこう耳からこう汁が出てくるまあまあまあなんか汚い話になってきたって感じですけど、まあまあまあ、というわけで元ね